皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が9月の1日ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。夏がなんかね終わった気がしまして、非常に寂しいなと僕なんか思っておりますが、今日とかはね雷がすごい大きく関東地方は鳴ってて、雨も降ってて、なんと言いますかなんか納得できないという感じですが、夏風邪とかね引いてらっしゃらないかなと心配しておりますが、今日も張り切っていきましょう。今日はですね、332回ということになりますが、メインのテーマが起業家モラトリアムはもうなった、独立してうまくいっているのにやる気が出ない人へというのをメインテーマにしまして、で最初に僕の近況をお話しして、まあ、最後に、雑談ですねをしたいなと思っておりますので、また、忙しい方は興味があるところだけ、忙しくない方はぜひ最後まで聞いていただければなと思っております。じゃあ早速始めていきたいんですが、まず僕の近況はと言いますとですね、まあまあしつこいですけど、ハワイに行っていました。で、長いですねこのネタがね。まあもちろん楽しかったからなんでしょうけど、34日間行っていて、帰国しても実はもう10日ぐらい経ったんですよ。もういいじゃないかということですよね。でただまだね、ハワイどうでしたかと聞かれる機会もあるので、まだ忘れてないところがあるわけですが、まあまあしつこいですが楽しかったわけですよ。なんですが、ちょっとね、自分がかぶれてるなぁという感じがありましてね。それをお話ししたいんですけど、車に乗ってるじゃないですか。まあ日本でも車によく僕は乗るので、乗っているときに、まあ一人だとあんまり関係ないんですが、家族でいるときに、ハワイの時はどうだったよねとか、ハワイでのどこそこはなんとかだったよねみたいな、まあまた行きたいねとか、次行くならどうのこうのみたいな話をすることってあるじゃないですか。で、してるとですね、不思議と、その話をした瞬間ぐらいに、なぜかこう、ウインカーの代わりにワイパーを動かしちゃったりとか、なんとなく車が左に寄っちゃったりとかですね、ひどい時にはこう、危ないんだけど、右車線に入りそうになるみたいなことが実はね、あるんですよ。で、ちょっと前に、だいぶ前にですね、アメリカで、友人でもあってね、コンサルティングでパートナーとかもしてもらってる、豊さんが、という人がね、アメリカと日本を行ったり来たりしているときに、車の運転をこう、彼は両方するので、ね、不思議で、よく混乱しないなって話をしてた時があって、その時にですね、いや、こっち来たら来たで、向こう行ったら行ったでスイッチが瞬間に入るので、まあなんてことないよなんて話をしてたのをね、もちろんその時はふーんってことだ、へーって思ってたんだけど、思い出しましてですね、もしかしたら、ハワイのスイッチが、その会話をした時に、入ってんじゃねえかと、自己分析をしたけど、脳みそがそう思わされてるというか、脳みそはその気になるとかよく言うけれども、そういう傾向かなと思ってですね、お、スイッチが入ったかもとかって言ってたら、7歳の娘が一言ですね、懐かしんでるだけじゃないのみたいな。ここはもう日本だからねとかって、ものすっごい冷たく言われたという感じですね。だからまあ多分懐かしんでるんだろうなと、認めました。日本に帰ったら日本のスイッチが入って、メガシティ東京は大好きだという話をしてるし、本音ですけれども、でもね、やっぱりどう逆立ちしても、1時間ぐらいの空き時間があって、5分で海に行ってね、裸であったかい海に入って、もう帰ってきて、もう1時間後には別の用事ができるみたいな場所は、やっぱり懐かしんじゃいますよね、ということなんです。なので、まあ僕の本来のビジネスの目的なんてこととですね、結構合致、今日のネタにつながるんですが、合致するので、まあまあしょうがないじゃないかなって反論してましたけどね、ということがありましたというちょっとかっこいい話ですね。はい、ということでまあ僕の話はそんなところでございますが、今日のトピックに行きましょう。今日はですね、さっきも言いましたけど、起業家モラトリアムはもうなりましたか、独立してうまくいってるのにやる気がない人へというテーマでお話をしたいと思っております。まあ実はこれってこう、図らずも今日の僕の近況につながっていくんですが、なぜこの話をしようかと思ったかというと、まあ、昔からそうは感じてたんですけども、なんか最近やる気出ないんですよね、 っていう相談というか報告みたいなことをですね、こうおっしゃってたことって多いんですね。僕が、まあ僕はコンサルティング業をしているので、いつも皆さんと、まあコーチングと呼んでもいいかもしれませんが、皆さんとお話をする機会が多いのでね、そういうきっかけが多いんです。これはもう相談通よりも報告に近いなと感じることもありますけど、とおっしゃる場合がある。でしかもこれがですね、起業してビジネスがうまくいっている人からの方が圧倒的に多いんですね。起業してうまくいかないから諦めムードになっていて言ってるんじゃなくて、まあそれもいらっしゃるけどね、たまにはいらっしゃいますが、そうだ、うまくいっている人からの方が多いんですよ。で、まあなんでこのネタをしようと思ったかというと、もう僕もね、実はなったことがあるんですね。まあ結構前ですけどね、なったことがあるという感じなんですね。で、僕がなった時は、そこそこうまくいってきたなぁと思った時にやっぱりなったわけで、さっきおっしゃってた方々もそこそこうまくいってる時になってるなぁと、うまくいってると僕には見えるんですけどね、なってるなぁという時な、まあ、なんて贅沢なこと言ってるんだってことを言えば、それまでじゃないですか。ね。だって食えているわけだし、安定してきてる気もしてると。で、もう時間もそこそこあるわけですよ。もう毎日死ぬほど忙しいとかってわけでも、まあ忙しいのは忙しいでしょうけども、なんかもう身を削ってますみたいな感覚はあまりない人もいて、やる気だけないんですよ。やる気だけ。で、これは不思議ですよね。で、僕なりにこれはやっぱり聞かれることが多かったので、自分のこととかも聞かれて、ある程度は理解できてきているんです。で、逆に言うと理解できただけにみんななるなというふうにも思います。ならない人もいっぱいいますけど、なる人も多いんですね。だからこれなる、これをまあ起業家モラトリアムと僕は呼んでるんですが、独立してうまくいってるのにやる気が出ないということになるメカニズムだったりとか、まあ、対処法的な話をちょっと今日はシェアしたいなと思っています。まあ実際そうなってる人いると思うんでね、聞いてる人の中で。で、話をします。こうの調べですよ。で、一般的に考えるとうまくいってる人って、独立してうまくいってるんだったら、もっと伸ばそうとか、もっと儲けようとか、もっと面白いことするぞ、イエーイって感じで、ワクワクドキドキするように見えるじゃないですか。だけどやる気がないわけですよ。で、これって結論から先に言いますけど、きっとですね、僕もそうだったんですが、目標を達成してしまったからなんですね。で、でも、目標といってもね、注釈がついて、当初の目標を達成してしまったからなんじゃないかなと。思います。説明しないといけないんですが、当初の大きな目標というのはどういう意味かというと、そもそも独立したいとか起業した人とかね、起業をこれからしようとかした人は、なんか目標とか企みとかなりたい姿とかあるべきものとか目指している夢みたいなものがあって独立しません？ね、人によっては食うためにやむなくやりましたって人ももちろんいるけれども、少数派だと思います。日本とか特にね、先進国で生まれ育った人だったら。だって食うためだけにわざわざ独立するって状況って日本ではなかなか生まれにくいので、仕事はありますからね。だから何かがあって独立をするわけですよ。夢と言いますか、目標みたいなものだから、あるはずなんです。なんですけど、起業してでもね、逆に資金がない中で起業を大体しますからね。ちょっとぐらい預金があったとしてもするから、一番目の前に来る課題って何かって言ったら当たり前ですが、まず食えるようになることということを課題に持ってくるはずなんですよ。僕に相談する人もほとんどそういうこと言いますから、楽しかったら何でもいいですってなんて人は聞いたことないですね。食えるようになることが一番の目標というか課題になるはずだし、課題ですね、課題になるはずだし、一番の怖い部分は食えなくなることが、お金が尽きてしまうことが一番怖いということだから、先週のテーマに近いですけど、死なないようにするということが課題であり恐怖になるわけですよ。で、実際起業してから、その恐怖だけではなくて現実のものとして目の前に迫り来る課題がもしあるとしたら、多分それも思うようにいかないことではなくて、金がなくなりそうだという問題、もしくは金がなくなったという問題なんですよね。って考えていくと、当初どんな目標とか企みとか夢を持ったとしても、その頃にはもうすでにですね、当面の目標は食えるようになること、死なないことであるというふうに変わっていくんですね。わかります？当たり前の理屈ですが、なっていくんですよ。つまり、 フェラーリにいつかは乗りたいなと思って、まあベタですけど、旧時代的、昭和的なことを言うとフェラーリ乗りたいなと思って独立したやつもいるんですが、だけど、そういうふうな夢を持っていたはずだけれども、当面の目標は食うため、死なないためというふうになるはずなんですね。なっちゃう。いや、俺はフェラーリ乗るから、とかつって、銀行口座のこう、預金を気にしない人がいるとしたら、それは相当納期転機だと思うので、そうなるじゃないですか。ですよね。で、すごいですけど、その当面の目標は食うためというふうに言っていて、今日当面と言っていたとしても、意外とですね、これネガティブなメッセージは良くないし、僕がそうだっただけかもしれないけれども、意外と、その目の前に食うためという、食えている状況にするのでもね、結構しんどいんですよね。しんどいというか結構大変なところがあったりするわけですよ。まあ期間は短かったりするけれども。ということになってくると、意外とですね、そこに全神経を集中するような目にあったりするので、まあ、食うためにはどうするかということが、もう目標そのものにだんだん変わっていくということを経験する人がすごい多いんですよね。僕もそうでした。で、またしかもさらにね、面白いもんで、当初のフェラーリに乗りたいというモチベーションだったら、家を親に買ってあげたいとか、何でもいいんですけど、世界を旅したいとか、まあ、何でもいいんですけど、そういう目標をぶち上げたところで、食うためにどうするかというふうな課題を抱えている方が、まあ、ハングリーとかよく言ったりするけれども、カジマのクソ力かわかりませんが、立ち上げていくパワーって出るんですよね。で、結局その当面の目標が食うためとなったおかげで、うまくいく、そこそこうまくいくという、まあ、皮肉もあったりとかしながら、で、うまくいくと。そうすると、どうなるかだと、勤めていた頃よりも、わずかに贅沢ができるぐらいにはなったりするわけです。わずかということがポイントなんだけど、わずかに贅沢ができるぐらいになったりするんですよね。するんですよ。なんかまあ、つまり、ささやかなことで言ったら、毎日、毎週ね、2日か3日は人と会って、ある程度、その、1万円か5000円か知らないけど、食事をするということだった。会社員のことだといつもいつもできなかったりしたんだけど、今ならできるという、こう、ささやかなことから始まり、まあ、IT 機器、自分の仕事用の IT 機器、Mac の最新版が出たら、ポンと変えてしまったとか、まあ、わからないんだけど、みたいな、こう、ささやかな贅沢ぐらいはできるような感じになったりするわけですよ。で、そうすると、こう、幸せは幸せじゃないですか。なんですが、ここまで来ると、なんかね、その、最初の目標をもう忘れているという自分がいるわけですよ。当面の目標は食うためだから食えたのだけれども、それってさっき言ったみたいに結構苦労をしたりとかって自覚があったりするから、頑張ったとかね、苦労したとか達成したという感覚があるし、まあその頃にも仕事も面白くなったりしますからね、自分でやり遂げたことだから、そこそこ面白く感じたりとかしているので、心地いいんですよね。で、人を雇ったりとか、まあ外注かもしれないけど、少しは時間を作ってたりとか、するわけだから、こう余裕ぶっこくわけですよ。で、なってくると、ここで初めてモラトリアムになるわけで、なんか、なんだったっけ、俺何すればいいんだったっけというふうになってきて、やる気が出ませんという感じで、仕事はこなしてるんだけども、やる気が出ませんみたいな感じ。新しいことをしようとは思わない。なぜかというと、食うためという、これ、メカニズムがあってね、食うためという第一の目標が本来の目的になり、食うためにどうするかという仕掛けをずっと打ってきているので、面白いという感覚よりも、何とかしなきゃという感覚でやっているので、面白いという体験はそこまではしてないんですよね。最初はまあ感じはあったかもなんですよ。だから、その何かをしようと思ってていても、ああ、またしんどいことするの嫌だなというのが優先したりして、で、やる気が出ないモラトリウムっていうようになるような悪循環になるということなんですよ。もちろんこれ突っ込みがあって、何がダメなんですかみたいな。うまくいっていて食えているんですよねと、時間もあるようですから、それでいいんじゃないですかということじゃないですか。人に雇われずに食えているわけだから。いいんじゃないかということなんだけれども、まあいいんですよ。いいんだっけ、いいです。で、もちろん売り上げが落ちるとか落ちないとか、事故とか事件とかがありますから、そういうことがあったら対処すればいいというだけだとは思うんだけれども、でもね、そういう人だったら、そもそも、まあ僕も含めてですが、そういう人にね、周りの人にですね、なんかやる気出ないんですよってね、口に出さない。何もやってませんわ、はっはっはと言ってて終わってるはずなんだと思うんだけど、なんかやる気出ないんですよね、みたいなことが口に出たりしないっていうか、わけですよ。ってことは問題意識はあるわけですよね。 そういうことは、やっぱ潜在意識では、あれ私何になりたかったんだっけ何したかったんだっけなんか物足りない感じだけど、なんだこれみたいな、風に刺激がないぞみたいな、風にね、ぐるぐるぐるぐる思考が回ってるはずなんですよね。これが多分、起業家のうまくいってる人のモラトリアムじゃないかなと思います。で、僕らのメンバーさんの間ではですね、よくこれ妬んでるので、あるある、だからね、うんうん、またこのがその話をしているぞと思ってる人がいると思うんですけども、これあるあるなんですよ。で、解決する方法はもう分かったと思いますが、たった一つです。私何したかったんだっけということを、丁寧に思い出してあげることだと僕は思うんですね。まあ、それだけですよ。それだけ。当面の目標でもう、雲に隠れちゃってるところがいっぱいあるので、で、僕の場合は、世界中を好きな時に旅してサーフィンがしたいと。今でもね、昔のノートみたいに書いてある。あとはね、恥ずかしいからもう、言えない、みたいな感じですけど、書いてあるんですよ。いろいろ書いてあるんですよ。今度また披露しますけどね。書いてあるわけですよ。ってことはですね、食えるという状況だった頃は、できない、そこまでできないんですね。ってことは、あ、食えるようになったってことは、初めてその不安が死なない不安になって、死なないということは分かってきたわけだから、それが目指せるのじゃないかというふうにカチッって、本当カチッってスイッチが入った気がしましたね。今でもそんなモチベーションが上下するし、いろいろ、まあ、うまくいかないなと思うこともあるし、まあ、あるんですよ。当たり前、そんな分かっていらっしゃると思いますけど、皆さんね、僕みたいなもんだったら分かると思うんですが、なるからそこまでじゃないけれども、でもね、カチッとスイッチはその時少なくても入ったし、今でもそのスイッチは入っているなと思う。ですよ。だからまあさっき、そのハワイに、懐かしいんじゃないんじゃないんだって、1時間でサーフィン行って帰ってこれるって、しかもいい波でさ、裸でさ、最高じゃんという感覚が僕にとっての多分これスイッチなんですよね。だからまあすごく大事にしているわけですが、まあ、お前家族の話どうしたんだって、あので突っ込みはなしでね、自分のエゴだとそう思っていると。エゴストってバレちゃいますね。まあそうなんですけど、いうことですよ。ってことは、食えてる状況って実は会社員の時とね、一緒なんですよ、実は。好きなことをしたりとか、好きな時間を自分で好きに配分できるという自由は手に入れてるだけであって、状況は会社員のところに近いから、会社員の状況で辞めてしまったら、上司に嫌われたらどうのことがね、仕事しなければクビになってしまうみたいな恐怖を感じるのと、まあ、実は近いわけだから、その時にね、やる気出ないなと思ったモラトリアムの時に、でもこれこんなことだと業績が落ちるからなという恐怖をまた感じると悪循環です。会社の時に独立したら食えなくなるかもという恐怖を味わっている男とずっと引きずってるだけだから、そうではなくて、そういうスタート地点に立てたということを、まあ自分はやっぱ褒めてあげるべき、まあ褒めてるんだと思いますが、褒めてあげるべきで、じゃあ俺私何したかったんだっけってことがとても大事かなと思います。でそうするとね、面白いもんで、びっくりするぐらいハードルが高いことを目指してたことをね、思い出すので、あ、じゃあやることめっちゃいっぱいあんじゃんというふうに、いい意味で途方に暮れると思いますよ。食うことは意外に簡単かということにも気づけるわけで、だその目標が例えばですよ、僕とは全く違って働かないで給料は食えるぐらいはもらいたい、得たいけれども、休みがずっとあって子供とか家族と一緒に過ごしたいということ、つまり意図的モラトリアムというか、が体験したい、リタイア的なものがね、的なものが体験したいと思ってたんであれば、もっともっと集客の仕組みも上下しないように仕組み化して、それを人に任せるというマネジメントも含めて任せるという、もう気が遠くなるこれミッションですけれども、そういうオーナーシップが取れるような状況にするとか、もしくはね、不動産を、安定的に不動産のポジションが取れる。つまり1棟、2棟買えとか3棟とか、そんなしょぼい話じゃなくて、ポジションが取れる。いろんな空室とかいろんな上限があっても、収入が安定するようなポジションが取れるぐらいの資産を稼ぎ切ったり、まあわかりませんか、みたいなことでやっていくような、気が遠くなるようなミッションが自分にあるのかもしれませんよね。はたまた、僕に近いかもしれないけど、ハワイとか日本のデュアルライフ、みたいなことがしたいんであれば、ビジネスモデルも変えなければ、両方のデュアルライフでできないから、ということで、あとお客様もしっかり安定的に掴むためにはとか、店舗をじゃあ両方で持った方がいいのかとか、まあ、いろいろあってですね、結構これも素敵なハードワークが 待ってるわけです。その実現までにはね、実現してからの話じゃないですよ。ということになってくるので、結構やること多いはずですし、やる気は出るのではないかなと思います。それがまあ、人から注目されたいと思ったんであれば、注目されるような動きをこれからすればいいだけでしょ。食うためということではない世界でブランディングできるわけだから、ブログとか YouTube とか何でも僕、ポッドキャストの意味、そういうふうに大いにそこではしゃげるわけで、ということなんですよ。だからまあ、起業家モラトリアムと僕はこれから呼ぶようにしますが、これ僕の造語ですよ。流行らせてください。独立してうまくいっているのにやる気が出ない人へというメッセージであれば、まあ本来の目的を思い出してくださいと。いうことにどうしてもなるし、それが高尚な目的だったり、僕は世界の人を助けたいとかでなくたっていいじゃないですか。本来の目的なんだから。僕だったら恥ずかしくて言えないって言ったじゃないですか。みたいなことをやっぱ思い出すべきだし、その中で、まあ、はしょるもの、あ、これはちょっと勘違いだったな、みたいなことももちろんあると思う。僕もいくつかあるんですけどね。ということははしょればいいんだけれども、きっとあるはずだから、食うためにの中に紛れていたことを、もう一回燃焼させればですね、きっといい感じになるんじゃないかな、と。いうのが僕の思う解決策ですね。いかがでしょうか。これは結構メンバーさんではよくこういう議論をするんですけど、ポッドキャストで、まあ、公開するというかシェアすることっていうのはなかなかない類の話なのかなと気もするので、ぜひ感想があれば教えてください。Facebook でも、河野達夫でもね、 Facebook で河野達夫、 Twitter で河野達夫、インターネットで何でしたっけ、海外在住者と検索して、コンテンツラボ .net ってサイトがあるからそこからメッセージでもいいので、何でもいいから何かあれば教えていただければ嬉しいな、なんて思っております。ということで、モラトリアムになってるってことは、まあ幸せなんですね。スタートラインに立てたと喜ばしく思いながら、本来俺何するんだったっけ、私何だったっけと思い出していただければ、子育てを全開でやるぞとかね、旦那様と離婚にしても大丈夫なようにとかいうことでも全然ポジティブじゃないですか。でいいのかなと。思いますね。はい。ということで、あと雑談ですね。雑談も実はこう繋がっていくんですが、雑談はですね、ちょっと仕事の話でございます。僕がね、まあ、目標みたいな話をしたいんですけども、まあ、企業当初の悩みの話かな。まあ、置いといて、メルマガジンって僕ももちろんやってるし、昔からこのポッドキャストもつつど、やれやれやれ、なんて河野さん言うんですかとか言われていました。で、まあ、やれやしないですよ、ほとんどの人がね。やれやしない。まあ、やれやしないことはないか。でも、やれやしないな、と思っているんですけども、2000人読者がいれば、ちゃんと集めた読者がいれば、食うのには困らなくなりますよ、というふうなことを言うことが最近あってね、何回か言うことがありました。そうするとですね、メルマガをやるって気が起こる人が多いな、と感じるんですよ。で、もちろん、これは、やる気を出すためのこう、なんつうんだっけ、ブラフじゃなくて、もうそのなんか嘘みたいなものではなくて、本当にこの数字だったらね、食うのには困らなくなると、リストのこう質にもよるからね、検証とか集めちゃダメですけどね、と思って僕はいるか本気で言ってるんですけれども、わずか2000でね。だけれども、その数字がね、この2000ってなんか達成できそうなんですって。なので、やる気が出るってことで、これでやる人って結構多いなと思ったりも、します。まあもちろん僕も人のことをやや言ってるんだけどね、その目の前に達成できそうだなと思う数字の方が、やるなという気がするので、今日の話につながっていくわけですけどね。なんですが、で、これはちょっとさておき、でもね、2000という数字だけを目にして2000になれば大丈夫なんだと思ってメルマガやると意外と続かないのも真実だと思います。つまりやめちゃうと思いますね。それでやる気になったとしても、まあ言ってる方が、俺が言ってる方がどうかと思いますけど、と思います。で、これにかこつけてですね、かこつけてこれに踏まえてというか、これを、に関連するんですけど、この前、我々のね、コンサルティングとかコーチングのメンバーさんを集めた、こう、世界中の方が集まって、スカイプで、こう、勉強会をするということを我々月2回ぐらい、やってるんですよね。うちでコンサルティングをしているメンバーも参加して、メンバーさんも参加してってことでよくやってるわけですが、この時についこの間の回で、コンサルティングをですね、してもらってる松井さんというコンテンツラボのチームのメンバーがいるんですが、彼が、いいことをおっしゃっててね、これ今勝手に言ってるからびっくりしてるかもしれませんが、いいこと言ってるなと僕は個人的に思っていて、アドバイスが素敵だなと思って聞いてました。僕は進行役をしているので、その話を聞いてるんですが、 あのね、あの、なんかの表紙に、その、いつまでやればうまくいくんでしょうかと、まあ、そんな情けない言い方はもちろんなさってないですね。そのあるメンバーさんが、いつまで、皆さんどれぐらいで軌道に乗ったんでしょうかと、まあ、今日のネタと近いでね、いつまで行けば死ななくて済むんでしょうかみたいな話を、たまたまなさった、参考までに知りたいということでなさった。それはもちろん、なんか、指標が欲しいからじゃないですか、人情としてね、おっしゃったことがあって、それに対して、こう、総合的に言っていた、松田のアドバイスが、こうだったんですよ。一語一句違うと思うんです。一語一句は全然違うんだけど、大枠で言いますよ。その、大きな目標を上げて、ビジネスをスタートしてしまうと、どうしても息切れしてしまうと思うので、何かの目標、つまり 何十万売り上げる、何百万売り上げるとかいう、なんか大きな目標を上げて、そこに目指すというビジネスのスタートの仕方は、実はやらない方がいいと思うと、息切れしてしまうと思うんですと。なので、できれば目の前のお客さんとの対話、その方が見えなくてもね、ネットショップとして見えなくても、あと何かユーザー目線で小さい小さい改善を一生懸命やると、いうことを丁寧になさる方がいいと思いますよと。もちろん、なぜかというと、絶対にそういうことをすると良い変化が起こる。ということは、それは目標に近づく瞬間なんだけれども、ことが絶対起こるし、その瞬間を感じると思うんですと。で、もしね、その瞬間がなかなか来ないとしても、その瞬間を味わうという経験は、起業した最初しか経験できないんですと。それぐらい興奮をするし、すごく貴重な経験ですと。なぜなら僕は今、あの、何週かのね、ビジネスのスタートをしているけれども、そこでは前ほどの感動が実は俺にないんですと。それからもわかるように、最初しか味わえないそこは感動ですから、ぜひね、その大きな目標を上げてそこに行かない行かないと言ってもがいていて、小さな変化を見逃してしまうよりは、目の前のことを変化をさせて、小さな変化のその瞬間を楽しむということぐらいが、ぜひやっていただきたい。なぜか二度と来ないからと。で、しかもそれやると自動的にうまくいくのでという話をしていたんですね。なんか、一語一句違うと思うんですけど、まあ今度また聞いておきますけど、ということを言っていたんですよね。だから、まあ素敵だなと思ったのはやっぱお客さん目線でいろいろやってる時に変化が起こる。その瞬間とか肌触りは、そのお客さんのためにとかじゃなくてね、格好つけてるわけじゃなくても、その、一回しかないということを言っていたと僕は理解した、僕も聞いてる方だから理解したわけで、だからまあ子供が抱っこって言ってくれるのは数年しかない、3歳、4歳ぐらいまでしかない、まあ5歳、6歳、有効もいるかもしれないとかね、あと桜が見れるのはあと50回あるかないかだというようなことと似たような感覚だなと思って、まあ素敵なコメントだなと思って僕は聞いていました。だからね、その二度と嫌なんだけど、僕はまあ、基本的にあの苦しさってもういいんですけどね、もう嫌だなと思います。その、コーヒーも飲めないようなね、ことはもうちょっと嫌だなと思うけれども、まあ、今なら楽しめんのかな、ちょっとわかりませんが、でも、なんかね、その、何か、よし、100万だとか、まあ、ハワイだと60万だとかね、日本だったら30万だ、みたいなみんな思うんだろうけれども、そこだけ目にしてしまうと、まあ、さげたもちろん、当初の目的で食うためにってした方がパワーは出るんですが、でも、まあ、それと同じぐらいね、その瞬間って僕もやっぱあったので、今思えばね、そこキュンキュンキュンキュンするんですよ。そこはふわっと今でもこう懐かしむところがあるわけで、そこはね、でも確かにもう2回目じゃないんですよね。例えば、メールマガジンみたいなものを初めてエントリー、リードでオファー取った時に、エントリーが、初めてのエントリーがあって、とか、何かの広告打ってパッパッパッパッと10人ぐらいのアプライがあった時のあの興奮と、例えば、アプローディングはもちろん、喜んでやってるし、喜ばしかったけども、そこで、バンバンバンバンと登録が、ボンボン増えていく時の感動は、もう、何十分の1とか何倍ぐらい違うから、それは確かにね、意識しててもしてなくても感じられなくなってる自分がいるんです。ネガティブな意味じゃなくてね、それだけ成長したんだと思えば嬉しいことだけれども、と思うとね、1回しか経験できないので、それは、僕もね、そう思います。先輩そう思いませんかと。ということでね、もし周りにそういう方がいればね、もちろんその人情としてはお前うまくいってっからじゃねえかよって言われちゃうんですけれども、でも、やっぱり二度とそれはうまくいかないし、そういうことをしてればね、まあ、このからくりは絶対うまくいくから、ユーザー目線で一生懸命変化を感じることをしている人がね、うまくいかないなんて、絶対ないですよ。だから、まあ、あと何を A から B、A から Z まで何をすればじゃうまくいくんですかって、もちろん大事なんだけども、その手続きとして考えている人は、うまくいかないように感じ、僕もね、いろいろ手伝わせる中で、 A から Z って言ったら A から Z まで全部やる気力がある人っていうのはもちろんいたけれども、流していくという人だと、まあ俺が言ってる、俺がって言ったら言って戦略がそのしょぼいと言ったらそれまでかもしれないけれども、なんかね、流すということをしてるとまたうまくいかなかったりするところがあるので、流れ作業みたいなね、 YouTube やればいいんでしょってことで毎日毎日 YouTube をやると、やりましたみたいな感じだと、もちろんその一人のお客さんを取るために30通りの作業をするということは僕は賛成だから意味がなくは全くないし、だけれどもやはり流すというよりも何か目の前のねことを味わっていくってこともきっと大事なんだろうなと思ったりもした一幕でしたね、ということでございました。まとまれないけど雑談だからいいですかと思ったりしたという話ですね。はい、ということで今日は短めに終わりましたね。ということで、9月から、まあこれから秋が始まりますが、読書も皆さんぜひしてくださいねということで今日も終わりましょう。じゃあ、最後にお知らせというか、告知でございますが、無料の相談というものを我々はやっております。で、今は僕がやってますからね。相談したい方は、海外在住者と検索して、コンテンツラボ .net というサイトが出てきたら、ぜひ、無料相談から相談をしてみてください。例えば、この前はね、どこそこの国に移住をしたいので、どういうビジネスを立ち上げればいいと思いますかというような話もあるし、何々っていうサイトやってるんだけど、いまいちうまくいかないんですとか、個人でやっててビジネスになるとはとても思えないようなネタでやってて、河野さんが聞いたら笑うかもしれないけれども、なんとかこれでマネタイズするような方法って思いつきますかとかね、いうのは結構あったりするなと思います。もちろんまともな起業したいんですけど何をすればいいんですかとかって もちろんいっぱいあると思うけれども、何か、気づきみたいなものがあると僕自身もその瞬間って興奮するんでね、その瞬間しかその人感じてないはずだから、ぜひ相談いただけると面白いんじゃないかなと思ったりもいたします。はい、それでは、またお会いしましょう。まだツイッターとかね、もやってますので、興味があればチェックしてください。まあ、そうではないアウトプットを結構してるつもりなので覗いていただくと、ツイッターだけは結構変わったことを言ってるなというふうに思いますので、ぜひ覗いてみてください。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。